マタイによる福音書11章25節から30節。その時イエスはこう言われた。天地の主である父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを知恵ある者や賢い者には隠して、幼子のような者にお示しになりました。そうです、父よ、これは御心にかなうことでした。すべてのことは父から私に任せられています。父の丘に子を知る者はなく、子と子が示そうと思う者の他には父を知る者はいません。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう。私は柔和で謙遜な者だから、私の首輝きを追い、私に学びなさい。そうすればあなた方は安らぎを得られる。私の首輝きは追いやすく、私の荷は軽いからである。前回の時もそのことを指摘しましたが、イエス様がお祈りを持って始めて途中で弟子たちに語りかけています。今日の箇所の始まりは、その時イエスはこう言われたと言った時に、こう言われたはお祈りであります。天地の主である父よ、あなたを褒めたたえます。神様に向かってこのように語りかけています。そして途中から28節、疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい。絶えず祈るとはこういうことだと前回も学びました。私たちはですね、これは祈り、これは祈り以外のこと、こういうふうに分けていったならば、絶えず祈ることなどできません。祈りの中で生活し、生活の中に祈りがある。これはよく考えてみれば難しいことではないんですね。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるですから、神様と共に歩んでいく中で祈りを、本当にざっくばらんな言い方をすれば、神様とお話をするわけですから、神様と話し、また人と話し、私たちもまたそういう祈りを学びたいなと思うんですね。でもそういう祈りを学ぶ鍵は神様を知るです。神様を知ることがそのような祈りの要です。イエス様は本当に父なる神の懐にいる一人子として神を示されました。イエス様は何か知識でですね、神様ってのはこういうお方だよ、ああいうお方だよ、こうしましょう、ああしましょうと教えたんではないんですね。父なる神の懐にいる一人子として、父を示してくださいました。子供はですね、親と一緒にいて親のことをいろいろ紹介してですね、まあその言葉は足りなくても、あるいは言葉は全く本当に何を言ってるのか分からなくても、ニコニコしてればですね、ああこの子はお父さんといて安心するんだな、まあこのお父さんは、あるいはこのお母さんはこの子のことを本当にいつも大切にして、この子は大好きなんだなと分かるわけです。イエス・キリストがしかりです。イエス・キリストを通して私たちは知るんですね。あ、神様ってどういうお方なのかな、知るわけです。知識で教えるというよりも、確かに知識です。イエス様のお言葉に付け加えたり、それを省いたりする必 必要のないような正確な知識です。だけどもその知識の中に命がありますね。イエス様ご自身がそのように父なる神の懐におられたからです。イエス様は人の子には枕するところもないと言われました。枕するところもない、泊まるところもない。泊まるところもないっていうのは本当に疲れますね。私もよく出張しますけれども、予定外の宿泊をしなければならないことになったことがあります。まあ今までの長い出張の中で 2,3 度ありますけど、その時にはもう本当に疲れますね。もう手持ちのお金もありませんから、安いところと思っても急に探そうと思うと安いところも見つからない。かといってその辺で夜を過ごすこともしたくない。まあどうしようもなければどっかの空港のソファーで寝たり、あるいはどっかで睡眠をとるということもあるかもしれませんが、できればゆっくり休みたい。そうやっても探してるだけで疲れてしまいますね。だとすればですね、改めて思い巡らすと、人の子には枕するところもない、枕するところもないところにわざわざおいでになってですね、そして過ごすということがどれほど疲れることであるか、もう容易に想像できます。まあ、容易に想像って言ってもですね、ほんの少しだけしかおそらく私たちは想像できないんでしょうが、どれほどのことであったか。父なる神と共におられたお方です。言葉は神であった、言葉は神と共にあったと言われる言葉であるイエス・キリストです。神と共にあって全てにおいて全てであられたお方が、こうやって枕するところもない仕方で私たちのもとにおいでになる。最低ですね。しかし父なる神の懐におられるお方は、私には枕するところもないんだぞと、お前たちはいいな、こんな風に弟子たちにですね愚痴をこぼしたわけではありません。人の子には枕するところもない、鳥には巣がある、狐には穴があるが、人の子には枕するところもない。まあ従いたいと言った者に対して、その覚悟を持ってついてきなさいよと、ひどいぞと言ったんではないんですね。そうではなくて、そのように私はそうだと、そして私についてきなさいと、そうしたら、じゃあひどいんじゃなくて、私と一緒に歩むならば、神様の愛を知り、その中で明日のことは思い煩わない。また神様の愛を知って、神様が全てを備えてくださる、与えてくださる、こう教えたんですね。私たちははっきり言ってですね、今日腹いっぱい食べても、ああ今日は良かったな、明日食べれるかな、こういうふうなことを考え始めたらば、もう食べてるものがまずくなりますね。今日はゆっくり休めたな、でも明日は大丈夫かな、明日のことを考え始めたらもう大変ですね。もう食べてるどころの騒ぎではありません。しかしイエス様は、本当にあのスズメ一羽だって神様の御心によらなきゃ地に落ちないんだから、またあなた方の髪の毛だって全部数えられているんだから、恐れるな、こう教えてくださいました。だからイエス様を通して私たちは知るんですね。本当に神様にたゆまず祈りながら、そしてまた神様の懐で生きるっていうのはどういうことなのか、これ実物として私たちの目の前に示されました。そのお方がそのようにまず神様に祈られた後、本当に自然な仕方で弟子たちの方を向き直ってこう命ぜられました。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう。 皆さん、聖書の御言葉はですね、先ほど申し上げたように正確な知識です。正確な知識です。命がそこにこもった正確な知識です。だから私たちはこの御言葉をですね、あっとこう見てですね、さっともう自分勝手に解釈して分かった気になってはいけません。改めて私たちはこの御言葉に向き合ってみればですね、疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげようとありますけれども、重荷を下ろせとは言っていないんです。私たちは重荷を負って苦しむとですね、とにかくそれを下ろしたい、こう思いますね。なんでこれを追ってですね、この先進めるだろうか、もうこのことからも離れたい、このことがないようにしてほしい。でもイエス様がおっしゃったのは、疲れた重荷を負う者はまずそのまま私のもとに来なさい、休ませてあげよう。疲れた者というのを誤解しないでください。言葉の限界があります。疲れたというのは疲れ切ったものという意味であります。その状態を表しているのではないんです。労苦しているものです。もう本当に自分の力でどうしようもないぐらい労苦しているものです。現在の姿です。人の目には汗を流していなくても疲れているということもあるんですね。人の目にはのんきな姿でいるなと思っても、実は疲れているということもあります。実際人は体の病には耐えることができるが、その心の痛みに誰が耐えられようかであります。見えません、心の痛み、苦しみ。また人にそれを言うことさえできないほど苦しむということもあります。言えたらまだマシですね。でもそういうふうにあらゆる仕方で労苦しているもの、そういう者たちは私のもとに来なさい、重荷を負っている者は私のもとに来なさい、重荷を負ったままで、負ったままで。私たちは重荷を負うとですね、楽になりたいからあっちの方でこの重荷を下ろしたと聞くと、そっちの方のですね、どうやってそれを下ろしたのか、それを聞いてみたり学んでみたいですね。あるいはこっちの方でこういうふうなことがあったら、あるいはこういうふうな取り扱いを受けたら重荷が下りたというと、そこを尋ねてみたいです。でもそのことで疲れ切ってしまうということもありますね。イエス様のもとへ近づいたあの長血を患った女の人のことを思い起こしてみたいと思います。その女の人は本当に長血を患って、人にも言えないような病ですね、患って、あちらにそれを癒す医者がいると思えばあちらに行き、こちらに良い療法があると思えばこちらへ行き、散々疲れ切った挙句イエス様のことを聞いて、そのお方の衣の裾にでも触れれば癒されるんじゃないか、本当に信仰の種のような思いを持ってイエス様のところへ近づいていって、大勢の人が押しかけている中で、このその衣の裾にでも触れば重荷を負ったままですね、来たわけです。重荷を負ったまま、そしてその衣に触れたならば癒されました。で、癒された時にイエス様の前に癒されましたって出ていくこともしなかったんですね。イエス様の側が気づいたわけです。誰だ、私に触れたのは、今力が出ていったとこうおっしゃったんですね。皆さん、イエス様に行くとはそういうことです。求めよです。求めよ、迷わないで求めよ、求め、そうすれば与えられる、探す、そうすれば見つかるです。そのように来なさいです。来なさい。実際この来なさいに込められた意味合いはとても 深く重いものだと思います。他に当てがある人はちょっと触ってみて、そしてあ、ダメだな、あ、こっち、あっち行ってみよう、あれこっち試してみよう、まあさまようと思うんですけれども、ここしかない、こういう姿ですね。来なさいっていうのは、来なさい、手っ取り早くことが片付くんだったらいいけれども、ああもう行くのやめよう、こういう姿ではありません。来なさいというのは本当に来続けなさい、私のもとにだけ来続けなさいのみです。イエス様のみに来続けたときに、じゃあ全ての他の手段が遮断されるかと、またこれも誤解してはいけません。イエス様のみに行くということは、他のあらゆる手段を遮断してただただ祈ることが全て、これも間違いです。天地を作られた主は全てのことを働かせて益としてくださるお方ですから、これは神様を狭く狭く小さく考えてはいけません。イエス様のもとに行ったときは、イエス様のやり方で、イエス様の御心のままに全てを働かせてことをなさるんです。そのようにして休ませてくださるんです。これを私たちはまた勘違いしないようにしなきゃなりませんね。祈ることが全てですから、教会にだけ来てくださいよと、病院行かないでくださいよ、こんなことを言うのはインチキです。そのような祈り神様は求めていません。神様のもとに祈りながら、神様がなさるように、神様が与えてくださるように、神様が示してくださるように、そういうふうに求めながら祈り続けます。神様の答えの仕方は、天地を作られた主ですから、ありとあらゆる仕方で答えを与えてくださいます。聖書の言葉にだけ答えがあると思ってはなりません。聖書の言葉にだけ答えがあってですね、それ以外のことは何も勉強しなくていい、あるいはそれ以外の人の意見を聞かなくてもいい、それ以外の人には相談しなくてもいい、こんなことを教えていません。聖書の御言葉によって神様に祈りながら、いろいろな事柄を知り、いろいろなことを判断し、そしてまた神様に祈りながら、その御言葉によって養われながら、その光のもとで導かれながら、あらゆることを判断し確認しです。だから神様を知ることがその中心なんですね。神様を正しく知ることが大事です。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう。私たちがとても頑固なものでですね、このことがこういう形で解決しない限り、どうして私が休めようか、こういうふうに神様に近づくならば、それは固くなです、不信仰です、高ぶりです。その点においては聖書は容赦なく私たちの道筋をはっきり示すと思います。でも容赦なく聖書は語っていますが、それをイエス様が私たちに教えてくださるときには、とても優しく教えてくださいます。くすぶる闘心を消さないように、傷ついた足を折らないように、聖書がはっきりと教えていることを私たちの弱さに応じて教えてくださいます。あることで苦しむ人が、そのことがすっきりと解決するようにと祈ることもあると思いますね。もう過ぎ去っていくように、もう過ぎ去らせてください、こんなことでですね悩み続けたくありません、過ぎ去らせてください。これがどこまでもその人の全ての祈りであるならば、その人はキリストの名によって祈ることをいずれやめます。キリストの名によって祈るときには、キリストの名によって祈るとはキリストを知りながら祈るということですが、キリストに目を注ぎながら祈るということでもありますが、キリストはどう祈られたか、できるならばこの杯を過ぎ去らせてください。 イエス様にとって何が一番苦しく何が辛いと言って、この杯と呼んでいるものこそ枕するところがないことも、これはイエス様の日常として主の愛の中で神様の愛を信ずるイエス様にとっては弟子たちの前でその悲しみを注ぎ出して祈るほどのものではなかったんですね。でもこの杯はそうはいきません。またそのことを弟子たちによく分からせようとしました。私が人であるということです。神と一つのお方として人々から憎まれて殺されようとしていますが、同時に私は中途半端な人ではなくて本当に人だということです。切れば血も出るし、人から悪く言われれば悲しいし、神様との関係においては決して呪われたものになどなりたくない、こういう人だということです。神様を信じるんだったらば神様の愛だけを信じて歩んでいきたい、そういう人だということです。でもイエス様はこの杯を過ぎ去らせてください。十字架ですね。でも同時に私の思いではなく私の心ではなく御心のままに三度祈られたとあります。これは徹底して祈られたということです。そのように祈った後、イエス様の心の中に平安がなかったと言ってはなりません。平安があったんですね。今までも平安があったんです。今までも何度も自分が飲まなければならない杯のことを弟子たちには言っていました。でもその時に平安があったんです。でもそれが目の前に来た時には本当に改めて、今までもそのように祈られたでしょうけれども、今までに増して祈られました。いやいや杯を飲みに進んでいったんではないですね。いやいやなどありません。平安に満たされて喜びを持って希望に満ち溢れながら進んでいかれました。これはイエス・キリストが重荷を負って歩んで行かれた道筋の極みの姿ですけれども、でもそのように休ませてあげようです。重荷を下ろして休むのではありません。重荷を負うたまま私のもとに来なさい、本当に来なさい、休ませてあげよう。先ほど長血の女のことを触れましたけれども、女の人のことを触れましたけれども、あの長血の女の人がですね、長血を患っていることが人生の重荷の全てで、ああ軽くなった、これからはいいぞ、こういうふうな歩みをしたならば、しばらく歩んだ後にすぐがっかりしたことと思います。長血を患っていることが人生の重荷の全てなどありえません。新しい重荷がやってきます。かえって前は長血のことで患っていたから他のことなんか気にならなかったのに、今度はそれがなくなったから違うことが気になって、前とは違う複雑なことで気をもんだり悩んだり苦しんだりし始めるかもしれません。だからイエス様は来続けなさいです。重荷を負ったまま私のもとに来続けなさい。休ませてあげよう。その休ませてあげようは、この世で休ませてあげようではありません。常しえに休ませてあげよう。そのことが分かったならば、常しえの休みとは何であるのか、つまらないものではなくて、いかに内容の豊かなものであるか、御国がどういうものであるか、希望のうちに私たちは、そのようにして、ますます知ります。知らされます。 今日の御言葉はこう続いてまいります。私は柔和で謙遜なものだから、私の首輝きを追い私に学びなさい。そうすればあなた方は安らぎを得られる。私の首輝きは追いやすく、私の荷は軽いからである。首輝きというのは、牛や馬が一頭で荷を引くのではなくて、他の牛や馬と一緒に同じように肩に首輝きをかけられて同じ荷を引いていく、そういう器具ですね。そういう道具ですね。私の首輝きを追いなさい。私が引っ張っている荷をあなたも引っ張りなさい。あなたの追っている重荷を私も引っ張ろう。私の首輝きは軽いぞとおっしゃっているんです。それを軽いと見るのは信仰です。イエス・キリストを知らなければですね、勘弁してくださいよですね、私の杯を過ぎ去らせてくださいと言ったお方がですね、そのお方と同じ首輝きを追うなどですね、勘弁してほしいですね。でもイエス様を知るときに、父なる神の懐にいる一人は解き明かされた神様を知るときに、その神様の懐でいかに父なる神の愛の中で一人は安らっておられたかを知るときに、すっきりとはわからないけれども追ってみようかなとからしだめのような信仰は繰り返し新たにされていくのではないでしょうか。からしだめのような信仰ですね。イエス様に求めて、私は柔和でへり下ったものだとあります。イエス様ほど神様の前にへり下った方はおられません。私たちもまたいろいろな重荷を負い、またその中でとても疲れやすいものでありますけれども、まあいろんな仕方でそれを楽にしたり、また休む道があるでしょうけれども、一番根本のところに今日教えられている御言葉、よく覚えたいと思います。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう。お祈りいたします。私たちの魂の誠の羊飼い、監督者であるお方よ、あなたのことを見上げつつ、このように御言葉を思い巡らすことのなんと幸いなことか。重荷を負ったまま、また労苦に疲れたありさまであっても、改めて他で決して得られることのない安らぎを、また喜びを、また希望をいただくことができることを感謝いたします。日ごとにどうぞ主よ、あなたの恵みによって強められて歩むことができますように。また今日から始まる新しい週、一日一日を父が共にあって良き道へと導いてください。また良きもので満たしてください。そのことによっていろいろなことで試されるとしても迷わないで、あなたに従えるよう教え、導き、強めてください。また互いのためにさらに愛を持って祈れるようお導きください。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。お立ちいただける方はお立ちいただきまして、賛美歌291番をもって主を賛美いたしましょう。 ください。